私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人のゆえに豊かにありますように。アーメン。日本語というのはとっても美しい言葉だというふうに私も思います。日本人が選ぶ日本語の中の美しい言葉ベスト10というのが NHK がアンケートで、ある本をそういう本を出しています。その中のもうダントツはもう決まっていまして、皆さんもよくわかると思いますが、それはありがとうという、この言葉がこれはもうダントツで1位です。で、最近では多分ですね、おもてなしっていうのが入ってくるんでしょう。おもてなしっていうですね、でも言葉調べてみると表もないし裏もないって意味なんですよね。だから表裏なくお客様をご接待するという、美しい言葉だと思うんですね。で、他には何があるかというとですね、さようならとかおはようございますとかおやすみなさいとかいらっしゃいませとかですね、そういう言葉が並んでいくんですね。そうするとその美しい日本語の多くは挨拶の言葉なんですね。で、この挨拶の言葉にですね、もう本当にみんな日本人っていうのは美しいと思う。で、なぜこの挨拶の言葉が日本語に美しい言葉だってなってるかというと、暮らしの潤滑油だからだっていうふうに NHK は書いてありました。その本には挨拶の言葉の中に日本人っていうのはですね、微笑みっていうのを必ずそう裏には持ってるんじゃないかな。その微笑みがですね、実はありがとうっていう言葉の中に含まれているので、それが美しい言葉になるのではなかろうか、そういうふうに結論付けていました。ありがとうっていう言葉が日本人が好きなのは、ただ感謝を述べるだけではなくして、そこには愛であるとか平和であるとか、そういう思いも込められているし、また微笑みというのも同時に込められているので、日本人はとっても好きで、このありがとうというのを大切にしてきたんだというふうに、そういうふうに結論付けてあったのが非常に楽しいなと思って読んでいました。しかしありがとうというの語源は何かというと、ありがたしって意味ですね。で、ありがたく思う、ありがたしっていうことは本当はないことがそこに起こったってことらしいですね。ありもしないことが起こったから、私たちはありがとうという気持ちになるということが、語源なようで、ですから普段はないことがあってしまう、そこにありがたく思うってことがありがとうという言葉だというふうに言われています。それと同時にですね、ありがとうという言葉を別の意味でなると、今度はこれは感謝という言葉になります。しかしこの感謝という言葉を見ていますと、非常に不思議な言葉です。感は感じるってことで、分かるのですが、謝っていうのは別の読み方をすると謝るという意味なんですよね。謝るってことを感じるっていうのが感謝っていうのはどういう意味なんだろう。それで、ありがとうというふうな言葉を感謝という字に当てはめたときに、いろいろ調べてみましたら、日本人はありがとうという中に必ずごめんなさいって言葉を入れているのじゃなかろうか。どういうことかっていうと、ありがたいという中にはすみませんという言葉がある。その両方があって初めてありがとうになるので、感謝の謝は謝るというか、ごめんなさいではなくして、すみませんという、こんな私に対してこんなことをしてくださってすみませんという、それを混在させているのがありがとうという言葉だというふうに書いてありました。よく仏教のお坊さんがですね、おっしゃる言葉の中に感謝とお詫びの心っていうのをよく言われるんですね。感謝とお詫びの心っていうのは多分違うことだなと初めは思っていましたけども、しかしこれは日本が古くから持ってきて美しいと思える2つの宗教的なものが密接に結びついている、それが日本人という中において美しいって言葉になったんだろうなと思います。そう思うと、私たちは常にありがとう、また感謝っていう時には、こんな私に対しても本当にしてくださったということに対するすみません という気持ちをいつもそこに置いているというふうに分かるのです。まあ、イエス様の時代というのはとっても厳しい時代でした。特に律法に縛られていましたので、この律法を犯すわけにはいきません。で、律法の中で厳しく正されていることは何だったかっていうと、まあ、全ては人間関係、社会生活なんですけども、一つは食べ物のことでした。これを食べてはならない、これを食べてはならない。まあ、それはその人の命に関わるからです。豚を食べてはならないっていうのは、豚はやっぱり腐りやすいからだ。血を食べてはいけないっていうのは、やっぱりそこの血を食べ、そう腐った血を食べることが非常に危険だからだ。まあ、そういうこととしてそれが出てきたのではないかということもあります。もう一つは何かっていうと男女の問題ですね。これは律法の書、また申命記などには本当に厳しく書いてあります。そしてもう一つは皮膚病のことです。これは共同体に対して中に皮膚病が起こるとそれが蔓延していく。それを断つために厳しいですね、律法が書かれてありまして、1週間は隔離されるとかですね、その後祭司に見せて OK が出たら、また普通の生活に戻れるとか、まあ、そういうことが書いてあります。そういう中で、今日重い皮膚病にかかっていると判断されたら、実はこれは大変なことだったのです。その人の症状が治るまで隔離された。どこに隔離されたかっていうと、村ではないところに隔離されたのです。村外れというところです。村と村のこう境のあたりでしょう。今日はイエス様はガリラヤとサマリアのところの間って書いてありますので、もう敵対している国と国との間のところに追いやられたというのが今日の話です。まあ、重い病にかかった人たちは完全に家族や社会から締め出されて町に入ることが許されなかった。しかももしそれは汚れている、罪を犯したから汚れていると思われていましたので、ユダヤ人に汚れをですね移すことを非常に罰す。そこで自分から自分は重い病にかかっているって宣言しなきゃいけないとか、もしそういうものが近づいてきたら石で追い払わなきゃいけないとか、まあ、そういうふうにして考えていくと、ベンハーのですね映画の中で重い皮膚病かかった人に石をみんなが投げつけてるっていうのは近寄るなという、私が汚れてしまうだろう近寄るなという、まあ、そういう厳しい現実の中に置かれていたのです。ただ不思議なのはその厳しい現実の中にサマリア人が一人いたということです。普段はありえないことだと思います。ユダヤ人とサマリア人は敵対しているわけで、一緒にそこに存在しているなんてことはありえない。しかし、この厳しい現実の中で、また病気の中では共にいることができたというのが聖書が書いている不思議だというふうに思います。普段は決して一緒にいることができないものが、痛み苦しみの中で共に生活をしていた。共に救いを待ち望んでいた。そこにイエス様がやって来られたのだというのです。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと声を張り上げてた。これは近寄ることが許されなかったので声を張れ、遠くに立ち止まったまま悲痛な声を上げたと聖書は書いてあります。これは律法の規定でそうせざるを得なかったのでしょう。だから自分の方からは近寄っていけなかった。ところがイエス様の方からやってきたと聖書は書くのです。ここがやっぱりイエス様の本当の愛のなさる技です。ユダヤ人は決してそこには近づいていかないところにイエス様は近づいていかれた。しかもそこにはサマリア人もいた。でも関係なくそこに行かれた。そしてイエス様は何ておっしゃったかというと、祭司のところに行って体を見せなさいと命じられたとあるのです。なぜイエス様はそこに近寄って行かれたのかと思うのです。やっぱりそれは一つのことでしょう。私たちの苦しみ無関心でいることはできないからでしょう。そこに苦しみ悩み痛む人がいる、それで声を張り上げている、なのに無関心でそこを通り過ぎていくってことはイエス様にはできない。 イエス様はそこに近づいてまでもその病を癒してくださる、そういう意味をここに含まれているのではないかなと思うのです。この10人の者はイエス様の言葉を聞いて出かけていきます。これも不思議なことだと思います。治ったら出かけていける、でもまだ治ってないのに出かけていった。どうしてそれができたか、それは聖書には何も書いてありません。とにかくイエス様が行けと言われたので行った。そして聖書を後で読んでいますと、9人の者は消えてしまって、そして1人だけが帰ってきたっていうのが今日の話です。なぜ9人は消えたのかなと思います。それは人としてもう一回認められて社会生活に戻ることができたからだ、まあ、簡単にはそういうふうに言えますが、しかしどうしてイエス様のところにもう一回戻ろうとしなかったのかという疑問があるのです。なぜ9人は消えたか、それはもう一度自分の家族に戻れるという喜びがあったから急いで戻りたかったというものあるでしょうが、しかし本当の理由は何だったかというと、自分はユダヤ人であり救われるのが当然だという気持ちがあったからです。救い主がやってきて自分たちを救うのは当たり前のことなんだ、だから当たり前のことをしてもらったので、そして人間生活に戻れたので、それでよしとして自分の生活に戻ったのでしょう。サマリア人はそうではなかったのです。当たり前ではなかったのです。ユダヤ人にとっては当たり前のことでも、サマリア人にとってみればユダヤ人と敵対しているわけですし、また自分のようなものがユダヤ人から癒していただけるってことはありえない、ありえないことがここで起こる。だから彼は感謝したのです。しかも彼はサマリア人にですから、祭司のところに行く必要もなかったのです。自分は癒していただいてそのまま消えてもよかった、しかしこんな私にでもイエス様は近寄ってきてくださって癒してくださった、その気持ちがありがとうっていう言葉になってイエス様のもとに帰ったのでしょう。そうすると今日の聖書で私たちがイエス様によって教えられていることは何かというと、こんな私にさえイエス・キリストは近づいてきて、こんな私の苦しみ痛みでも無関心ではあらず、そして自分のところに招いて、そして救ってくださる、そのただ一点ではないかなというふうに思うのです。そしてそれを覚え感謝したそのサムリア人に、あなたの信仰がと言われた。信仰とは一体何だろうと思います。癒してくださって感謝したからではなく、そこにいるイエス様、私たちのもとに関わってくださるイエス様を見つける、それが信仰ではないかなというふうに思うのです。日本エッセイスト大賞っていうのが毎年、ありまして、もう今も本出てると思いますが、その中でベストエッセイっていうのを毎年決められるんですね。で、もう多分何十冊も出てると思うんですが、その中に確か3巻目ぐらいにネパールのビールというエッセイが多分1位になったことがあるんですね。で、とても印象深い話だったので覚えてるんですが、ある学校の先生がネパールに行ってですね、それでビールを買うっていう話なんです。で、その、ネパールのビールを、興味があったので一回飲んでみたいなと思って、でもどこに売ってるかわからなかったので、そこら辺に遊んでいる子供にですね、ビールを3本ですね、買ってきてくれないかっつって頼んだ。で、頼むし、貧しい国なので、3倍ぐらいのお金を渡して、そして買ってきてくれって頼んだ。そうするとその子供は、小学生ぐらいの子供だったと思うんですけども、もう元気に分かりましたって言って買いに行った。ところが1時間待っても2時間待ってもその子供が帰ってこなかったというですね。で、そこで学校のその先生はですね、いろいろ思うわけですよ。騙されたですね、やっぱり貧しい国はいかんとかですね、で人を騙すって国は何ちゅう国だとかですね、で3倍のお金を払わなきゃよかったとかですね、 で2時間3時間待ってそのむしゃくしゃするんですね。やっぱ1日経ってもやっぱむしゃくしゃするんですよね。そうするとですね、まあ、その自分が呼ばれているですね、その学会かなんかあったんでしょうね、その先生たちに当たり散らすんですよね。お前の国の子供は何ちゅうことかでもういろいろなことをですね、でその次の日はもう帰る日で、もう二度とネパールなんか来るもんかって思ってた時に、一人の子供がですね、三本のビールを持って、お釣りも持ってやってきたっていう話ですね。でそれどういうことかって読むとですね、ビールはどこに売ってるかっていうとですね、山の麓のですね、そのお店にしかなかったんですよね。でそこに行くのに子供の足では1日半かかるんですよね。で1日半かかって山を越え谷を越えて行ったんでしょう。で3本のビールを買って1日半かけて帰ってきたので3日かかったっていうですね、そういう話なんですね。でそのことを知ったその学校の先生はやっぱり自分に非常に恥じるわけですよね。自分という人間は何ちゅうことかですね。もうこの子供を信じることもできなかったから、子供を信じられない者は先生になれないから、もう先生やめようとかですね、でそういうふうに考えながら、まあ、そのエッセイが続いていくんですね。でもうその詫びるわけですね、少年にですね、ごめんなさいって言ってですね。ただ少年はですね、いや当たり前のことをしただけだから、そんな思わないでほしいですね。でもし先生が私にありがとうという気持ちがあるんだったら、日本に帰って先生が教えてくださるですね、教えている子どもたちにそのありがとうを返してくださいみたいなことを言われたってね、さすがだなと思いながらですね。でその先生がですね、そう言われていろいろ考えて、どうして自分はこのネパールの少年に対してですね、こんなにありがとうという気持ちになるのかな、ずっと考えてるんですね。そして帰りの飛行機の中にはたと思うんですね。それは自分のためにこの子供が使ってくれた時間、関わってくれた気持ち、その大きさに自分は感動したからだろう。こんな私のために、こんな私の勝手なビールを買ってほしいっていう願いのためにも、実はこの子供が3日間かけてくれたってことの大きさに自分は本当に頭が下がった。そう思うと感謝がなぜできるかっていうと、自分のために、こんな自分のためにっていうことと、もう一つ私のためにしてくださったその時間と思いの長さによって、やっぱ感謝っていうのは大きくなるんだろうってことを思ったっていうことで締めておられたんですね。確かにそうだなと思うんですね。当たり前と思ってたらやっぱり感謝はできない。当たり前じゃないからやっぱり感謝する。そうすると、私たちは神様がいただいているものは当たり前のものなんだろうか。そうではないんです。今日、私たちは命が与えられて目覚めた。当たり前のことか。そうではないのです。そのことに気づいたときに、やっぱり朝目覚めて、神様ありがとうございます。こんな私でも今日目覚めさせて、この命を与えてくださいました。そう祈るのは、やっぱり当然なことかなというふうに思うのです。与えた一日一日、神様に心から感謝できるのは、こんな私にも無関心ではなく、本当に関わってくださるイエス様のその愛を知るから。サマラ人がなぜ帰ってこれたか、最終的にはイエス様に癒してくださった、イエス様がしてくださったその大きな愛に気がついたからだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが神様と共に歩むのが当たり前のことではなく、私たちに対する大きな愛によって共に歩んでくださることに気がつくことができるようにしてください。どうか今日も一日あなたに感謝して、与えた一日を聖霊の豊かな祝福によって過ごすことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。